はい、皆さんこんばんは。
おはようございます。
おはようございます。PTX がお送りする、生配信番組、P-POT、今日も配信してまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくです。
はい、今始まりましたね。無事始まってます。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、たくさんどうですか。
いいさん、
え
元気ですね。
あ、僕ですか。
うん、相当、はい、ね、今日のテーマでもある24時間、含めてすごい忙しそうだけど。
そうですね、先週金土と24時間やって、まあすごい楽しかったですね。やってみて大変だったんですけど、なので今日はちょっとそのあたりの振り返りとかも、しながら、
そうですね、
はい、展開していければと思ってますけど、どうですか、ニューヨーク今いろいろ大変なんじゃないですか。
そうですね、もうテレビでもコロナの話題なんてほとんど出てこない、まあ皆さんご存知ですけども、まあブラックライブズマター全米のでデモが、まあ日をごとに大きくなっていくっていうような感じ、ニューヨークは、ね、8時になると、まあ、外出禁止になるんですけども
今。おー、あ、そうなんですか。
7日までかな。はあ、まあ一部報道されてる限りね、あの暴徒化してるごく少数の人がいて、それが問題になったりはしてますけども、まあ、あの日中のデモはおおむね平和的で、すごくエネルギッシュで、まあ、僕の家のそばもわーってもう何万人規模が通っていくんですけど、すごくエネルギッシュで、まあ、正直すごくこのすごくどんより暗い気持ちになったんですけども、その様子見てすごく希望が少し持てました。
あ、よかったです、で 気をつけてください、ね、
まあ、まあ、そんな大丈夫です。
大丈夫ですか。
多分メディアはなんかこうすごい映像を取り上げてると思うんですけども、あれは一部であって、まあ、昨日ね我々の PTX の経営ミーティングでもすごく白熱した議論になりましたけど、
白熱しましたね、
これがね日本でこう、まあ、対岸の火事とも言えないじゃないですか、なのでね、どっかこのピーポット含めてどういう情報を発信できるかっていうのをちょっと考えていきたいなと、すごく考えさせられることがもうありすぎて、こんな、まあ、冒頭の3分で話せることではないんですけども、
ちゃんと取り組んでいこうっていう、ちょっとまた取り上げて話していければと思いますね、そのあたりも、
はい、
はい、
で、で行きましょう。
今日のお題行きましょうかね、
いらっしゃるんですか今日。なんかさっき、
いや、わかんないです。もしかしたらちょっとケーブルが燃えてインターネットで繋がってないかもしれないんで、なんていうことは冗談
を、ドキドキですけどゲスト来るかどうか、はい、
そうですね、今回、我々がやらせていただきました24時間オンラインチャリティーイベントハローニューノーマルというのを、先週の金土とやらせていただいたんですが、その発起人ですね。で、我々と一緒に、プロジェクトを、ずっと進めてきたですね、横石隆さんに、今日は、お越しいただいて、まあ、ちょっとその24時間オンラインチャリティーイベント一体どんな感じだったのかっていうことを、振り返りを、はい、したいと思います。ということで呼び込みましょう。横石さん、よろしくお願いします。あ、いないパターンです、ね。
やっぱりいない。
いないパターン。
こんばんは。
こんばんは。
ひげを剃ったんですか。
ひげ剃りました。
あ、ひげ剃ってきたんですね。
ちょっと気抜いて、今画面見たら、すげえひげぼうぼうだったんで、ちょっとだけここ剃りました。
そんなこと言ったら僕こんなんですよ。
スニーカーブルースみたいな感じだった。
ちゃんと。いつ突っ込んでくれるかどうかもう心配になって
ます
。
いいな。
このまますぐされるじゃないか。
いや、今日はね、ちょっとそのあたりいろいろですね、ひげの伸び具合も含めてお話できればと思うんですけど、視聴していただいている皆さん、本日ですね、Facebook、YouTube、Twitter の方で、配信をしておりますが、ぜひコメントのところでですね、何かご意見とか質問とかあれば、投げていただければと思います。早速一つ、あ、これは PTX からの質問ですね。横石さん、ヘッドホンはという質問が来てます、ね、はい。
使えなくなりました、僕のヘッドホン。24時間やった結果。
なるほど。
もう使えなくなりました。
なんかランケーブルでが燃えて火災になりそうになったっていう。
そうなんですよ。僕ね、結構ね、通信トラブルが多くて、藤田さんにはすごい迷惑をかけっぱなしなんですけど、今日もちょっと起きたりしたらすいません。
とんでもないです。
大丈夫です。バックアップ用意してるから大丈夫です。
バックアップね。バックアップで戻ってきてください。結構皆さんからも、拍手とかいただいて。
本当だ、ありがたい。
いる感じですね。ありがたいですね。
本当このピーポッドもそうだし、24時間の時もそうだったっすけど、コメントが温かくて嬉しいっすよね。
あ、そうですね。うん。そうなんですよね。あとは、燃え尽きた。これは多分ランケーブルのことですね、燃え尽きた。
ランケーブルとこれね、う
ん。ランケーブルって燃えるんですか？知らなかった。初めて言ってました。
今日はね、そんな我々、24時間、チャリティーイベント、実際ですね、2週間ちょっとぐらいですかね、準備期間、実質。っていうところで、本番まで迎えるという感じだったんですけども、まあ、その舞台裏がどんなんだったかっていうのを横石さんにいろいろ一緒に話していく中で、掘っていければなと思いますんで、で、おそらくこの今回のピーポッド聞いていただくと、誰でも24時間いけるなっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなと思います。
そうそう、誰でも24時間。それが僕らのミッションだと思ってるんで。
そうですね。
ちなみに、ここのお二人は、ずっと起きてたんですか？
もちろんです。
24時間。正直なところ。どう
だ？正直なところですか？
あれじゃないの？ 24 時間テレビでも徳光さんが起きてるか寝てるかがわからないっていう、そのミステリアルな存在だから、
うん、
我々も。
どういう本なのかなって、実際。
実際ですね、ところどころで魂飛ばして休憩しながら、24のプログラムは基本的に、触れていく
ってい
う。触れていくっていうのをやってますね。はい。
細かく、じゃあ10分ずつぐらい休んでいくみたい
な。休めるとこで休むっていうことをやりながら、24時間過ごすって感じですね。
横石さんはなんかがっつり寝ましたみたいな、こう。
そうなんですよね。あれ、1時過ぎですかね。沖縄出身のキャンさんが、ポルトってソーシャルバーやってるんですけど、うんうん、そこで僕力つきましたね。ニューヨークプログラム、すいません。ちょっと記憶が定か
で。全然、まあ、アーカイブがあるんで。
そうですよね。1時56分ぐらいに多分、横石さん通信が途切れました。
まあ、ランケーブルが燃えたっていうことで。
ランケーブルが燃えた
かもしれない。そうですね。あ、引き続き拍手ということで、あ、今回、寄付をさせていただく、JCI の皆さんからも拍手。
皆さんからも。
そうありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、どんな風に進めていきましょうかね、今日。
ね、振り返りっていうこともあるし、うん、ほら、今回は、チャリティー企画っていうことで、
そうですね。
寄付額とか、そういったものまだ発表できてないと思うんで、その辺、PTX、藤田さんからなんか、報告あれば先に伺った方がいいかなと思ったんですけ
ど。そうしましょう。ちょっと待ってくださいね、うん。今画面見えますかね？
見える見える。
見えます。
あ、見えます？じゃあ、これをプレゼンテーションモードにして。はい。今回ですね、やらせていただいた、ハローニューノーマル、オンラインでの24時間生配信、だったんですけども、24のコミュニティが、24時間バトンをつないでいくと。なので、一つのコミュニティが1時間。時間を持って、展開していくというような流れで、5月29日金曜日の7時から、翌日土曜日の夜7時まで、やらせていただきました。で、こちらがですね、実際の、プログラム、ちょっと細かいので見づらいんですけれども、24のプログラム、になってます。本当に、あれですよね、多岐にわたるいろんなジャンルの方たちに、ね、集まっていただいたっていうような、感じでしたね。横井さん。
ニューヨークも、LA も、
そうなんです、
ね。日本だけじゃなくて。
そうなんです。夜中の2時から、5時までですね。は、うん、ニューヨークとロサンゼルスから配信をしていただいて、たくさんも番組一つやっていただきましたね。夜中の3時ですかね、日本の。
日本の、まあ、ニューヨークは2時間いただいたんで、2時から、うん、まあ、4時までですね、
う
ん。確か。
そうですよね。
楽しかったですよ。すごく
楽しかったですね。
盛り上がったって聞いてますけど。
うん、すごく良かった。特に、まあ、女性の、ニューヨークに住む女性3人にご登場いただいたんですけどもね。うちの CFO を含めて。うんうん、すごく、深くていい話だったし、その前、あとだったっけな。 僕も出たあのニューヨークのオンラインパーティーの話があって、それもすごく、まあ、技術的な話含めていろんなこと、ね、できたんでよかったです。
結構ね楽しかったです。骨太な話してましたね夜中に、
う
ん、
そうそうそう
横井さん、まあね、こうコーツつけがたいっていうのももちろんあると思うんですけど、なんか印象に残ってるセッションとかってありますか？
いや僕はやっぱ前回少しお話ししましたけど、うん、日が変わる手前に、
はい、
藤田さんがモデレーションやられていて、
はい、
神戸と札幌のイベントオーガナイザーと3人で、
はい、
どっちのスイーツがうまいかっていうのをおっさん3人が真剣に議論して
夜中12時を手前にね、
あれはちょっと笑いましたね僕。
あれはね結構いろんなところからですね、あの078神戸っていうカンファレンスの、主催の船橋さんと、札幌のノーマップス広瀬さん、の対決、北海道対、札幌対神戸の対決みたいな形だったんですけども、うん、結構いろんなところからあの連絡いただいてます。
反響があったんですね。
反響がありましたね。
やっぱなんかのあれはオンラインならではのその、うん、試みだったし、あの緊張感のない感じもちょっと新鮮でしたね。うん、
ただね緊張感ないんですけど、あの、うん、勝負に負けると船橋さんがあのちゃんと本当にへこんでるっていう、ね。その絵は結構面白かったですよね。面白かった。僕はね、個人的には、今回かなりたくさんの、プログラムで、ファシリテーター務めさせてもらったんですけど、まあ、どれも本当に面白かったんですが、一つ、あの、高知県の須崎市、の皆さんとのセッションっていうのは結構印象に残っていて、うん、皆さん港に、外におられて、で、日本、ゆるキャラ日本一になられた新庄くんっていうですね、キャラクターも登場しながら、あの、実は今回のね、コロナ禍で、その、須崎市という町は、カンパチがすごく取れるところなんですけども、20万匹のカンパチが、行き先がないっていうので、このままだと廃棄しなければならないということで、そのちょうど1週間ぐらい前に、ハッシュタグ20万匹の、カンパチを救えというようなプロジェクトを発足して、うん、それがものすごい社会的に、反響があって、あの、1週間で相当な数の、カンパチが実際、行き先が決まったというような、うん、なんかそんなことだったんですけど、なんかすごく印象的だったのは、その行政の方と町の方たち、のつながりがすごい強くて、うん、なんかフラットだったんですよね。なんか普通行政ってちょっと上にいるような印象がなくはないんですけど、うん、なんかこう新しい時代のコミュニティができてるなというのは感じましたね。
見た目的でも良かったですね。
見た目的も、そうなんです。温かい感じでしたね。
温かい感じでした。
というですね。あとはね、落語をやらせていただいたりとか、朝は、うん、座禅であったり、ヨガであったり、本当に多様な。ね、
そう、結構だから身体性をこう用いたプログラムも多かったの、
うん、
面白かったなと思いますね。そういった意味では。単純に
そうですね、
もうトークセッションはもう面白いんですけど、それだけじゃない、うん、その可能性も見せつけ、うんうんられたっていうのは結構印象深いですね。
エンターテインメントも運動もできる24時間
、うん、結構できるし、うん、そうです。そんなですね。でしかもですね、あの今回、スピンオフという形で、うん、どうしてもね、あの横井さんともすごく悩んだところだったんですけど、24時間って24個の枠しか、今回なかったので、本当はもっともっと多くの、あの皆様とご一緒したかったんですが、ちょっとそこが難しいということで、あのスピンオフということで同じ時間帯にイベントをやってくださるところないかなということで、あのお声掛けしたり、あとはですね、先方からお声掛けいただいたりということで、実際ですね、横浜の方で、イベントをやっていただいたり、あとはですね、100人会議を、渋谷区100人会議やってらっしゃる、方たちが、イベントをしてくださったりとか、あの、スモールスタンダード渋谷というプロジェクトなんですが、うん、そういった形で、結構ですね、渋谷と、あと横浜コミュニティハブという、イベントシリーズが、我々のスピンオフとして、あの、募金を募りながらイベントをやってくださったりしたので、結構外に広がっていったっていうのも嬉しかったですね。
ね、それは全然もともと予期せぬというか、あまり、
そうですね、う
ん、あの、そういう計画は立ててなかったんですけど、うん、声をかけてもらったりしてね、広がったっていうのはすごい嬉しいですよね。
嬉しかったですね。うん、なので、そんな形でですね、外にも広がりながら、24時間を、過ごしたわけなんですが、ちょっと当日はバタバタしていて、 発表できていなかったんですが、最終的なその参加人数、およびですね、寄付金額というところをちょっと発表させていただきたいと思います。よいしょ。ドン。ですね。まずチケットの申し込みの総数ですね。PTX 上で、24のプログラムが、立ち上がっているんですけども、PTX 上で今回の、ハローニューノーマル、に関連するイベントページの申し込みの総数ですね。2653名、の申し込みをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、実際には結構多くのイベントが、Facebook、とか YouTube で配信をしていて、申し込みをしてなくても見れるというような、状態でした。で、先ほどちょっと見てみたらですね、Facebook の、例えば PTX が配信していた番組に関して言うと、多いもので言うと6000回ぐらい、再生されてる。
回りましたね。
そうなんですよね。で、2、3000回、再生されているものがかなりたくさんあったので、実際に、今回、我々のプログラムに触れていただいた方の総数で言うと、ちょっと正確には出てないんですけど、数万人の方が、見てくださったのかな、というような、感じになっております。
そうなんですよね。僕も、お仕事させていただいている方とかで、ヨガのインストラクターさんがいて、
はい。
なんか、これに触れて、実際にその、オンラインヨガの、インストラクターとしてもちょっとやろうかなって、こう、勇気もらいましたって言っても
らって。ああ、嬉しいですね。
いろんな波及効果があるんだなって、すごい嬉しいですね。
嬉しいですね。あとですね、その応援チケット、これがいわゆる寄付にあたるチケットになるんですけれども、T シャツの、予約というのも含めてですね、338名の方に、申し込みいただいたという感じなので、結構ですね、かなり多くの方、が実際に 15% ぐらいですかね、応援チケットも持ち込んでくださったというような感じになってます。
すごいですね、で、金額言っちゃうんですね。すごいですね。
もう金額で、ここでビョンって出せばよかったんですけども、最初から出っ放しっていうですね、感じになってますけども、寄付金額、6月4日時点というふうに書かせていただいているのは、まだですね、T シャツを予約されて申し込まれていない方が23名、いらっしゃってですね、その方たちがもしすべて買うとここに今表示させている金額に2万3000乗っかるというような、感じになります。寄付金額としてはで現時点では、38万3500円、が集まっております。
皆さんだからびっくりマンに換算すると1万個ぐらいですよね。びっくりマン
いいですね。その換算の仕方はちょっとね。
さすが。
さすがですね。
子供の頃から1万個のビックリマンチョコって言ったらもうすごい、ね。
すごい。
そう言われると、
インパクトがあります。いや、でも本当にね、多くの、寄付をいただいて嬉しい限りですね。うん、なので、今ね、PTX の方からも T シャツ予約されてる方には、ご連絡差し上げてるんですけども、あ、まだ申し込んでなかったなっていう方は、ぜひ申し込んでいただければなと思います。なので、まあ、ちょっとこの後、今週いっぱいですね、そこ待ちたいと思うんですけども、大体、40万前後というところで、最後着地するんではないかなというふうに思っております。
素晴らしい。どうですか二人。
いやー、ありがたいですね。嬉しいですね。嬉しい限りです。
ほら、今、ちゃんと藤田さんはさ、T シャツ着てるけどさ、うん、僕、洗濯出しちゃってて、やべと思って、今、ちょっと。
芸が細かい。
ちゃんと持ってます、ね。
細かいな。
細かいな。仕込みが。
恥ずかしいからやめてください。
さすがです。
ということでですね、寄付をさせていただいておりますというとこですね。で、実際、今回配信させていただいたプログラム、すべてではないんですが、配信したプラットフォームによってはアーカイブが残らないものも、あったりしたので、すべてのプログラムというわけではないんですが、可能な限り、アーカイブを、残していきたいと思っておりまして、もう本日からですね、一部プログラムのアーカイブが始まって、アーカイブを、配信を始めておりますので、こちらのですね、ハローニューノーマルの、スペシャルページですね、こちらの URL もしくは QR コード読み込んでいただいたところに、アーカイブが見れますので、各イベント、の情報のところにアーカイブを見るというボタンがありますので、そちらクリックしていただくと、 動画を視聴していただけるというふうになっております。ぜひぜひ、見逃したよっていうようなものとかがあったらですね、見ていただければなと思っておりますのでよろしくお願いします。
ここを経由で濃密をしたっていうコメントもありますね。
おお、嬉しいですね。
劇団濃密。
あ、いいですね、うん。ちょっとですね、今僕が画面を共有している関係で、コメント系とかがですね、一切見れないという状態になってるんで、
あ、そうですね、
もし、のりさんとかコメント出しできそうだったらコメント出ししていただければと思います。うん、はい。ということで、アーカイブも配信スタートということですね。で、あともう一つですね、今回、寄付をさせていただく、方々、日本国際交流センターの方たちからですね、温かいメッセージを、いただいております。
そうなんですよ。これびっくりしましたね。
ね、嬉しいですよね。で、なので、ちょっとですね、じゃあ、横石さんから読み上げてもらってもよろしいですか？
もっと僕、今、初めていたんですけど、読めるかな？画面が小さい
ので、
ご利用があったらすいません。読みますね、じゃあ。
はい。
藤田様、横井様と、まあ、PTX の皆様、24時間オンラインチャリティイベントのご成功おめでとうございます。素晴らしいイベントの支援先に選んでいただき、光栄に思っています。いやいや、そんなことないですよ。ご寄付は世界医療従事者の皆さんに、マスクやゴーグルなどを届けたり、ワクチンの研究開発を進めることなどに役立てられています。皆様からのご支援もしっかり届けさせていただきます。うわ、これは嬉しいですね。しかもですね、わずか2週間で準備された、我々が2週間で準備したということですが、実は私たちも同じようだったことを思い出しました。ほう。3月13日に WHO の記者会見を見ていて、この基金が設置されたのを知り、その晩のうちに日本で募金の受け皿になると手を挙げました。へえ、そうなんですね。だから3週間で、リリー最新とか大車輪でしたが、寄付を通じて世界とつながっている実感がありますと、国境を越える感染症と戦うにはグローバルな連帯が必要です。ぜひこれからも、皆様の応援をよろしくお願いしますと。
ありがたい言葉ですね。ありがとうございます、本当に。
ありがたいですね。
で、少しでもね、こうやって役立てると、本当に我々としてもやりがいがやっぱりありましたね。
そうですね、うん。日本国際交流センターの伊藤さん、後藤さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
引き続き、日本国際交流センターの方では、寄付を募っておりますので、もしよろしければ皆さんぜひ見ていただければなと、思っております。よろ
しくお願いただきましたよ。こうやってコメントも。迅速な対応ですね。
待ってくださいね。
藤田さん、
今戻ってきました。
こちらのコメントをいただきました。
本当ですね。ご紹介くださりありがとうございます。人とのつながりを強く感じる素晴らしいイベントでした。皆様の温かいご支援をしっかり届けさせていただきます。いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。
伊藤さん、後藤さんも本当に今度出ていただいた方がいい
です。そう
そうですね。ありがとうございます。いやー、そうなんですよね。今思うと、今のお話もありましたけど、先方もあれなんですね。3週間で全部立ち上げてというようなことをやってらっしゃったということで。
そうですよね、もう。
改めて、このね、中心メンバーの、まあ、発起人のお二人に聞きたいんですけど、これ、当初掲げた 目的っていうのは、改めて皆さんに、うんうんうん、ちょっと伝えてもらえると分かりやすい。これ なんでこれをやったのかっていう、思いでも何でもいいんですけども。
僕が藤田さんと話すちょっと前に、やっぱりこの3密を避けようっていう状況がこの日本、特に東京の場合は結構言われ始めてた時に、うん、僕も3密ラバーっていうか、3密人生をずっと歩んできた、なんかこれからはしばらく3密ができないかもみたいなこの空気感、で、まあそのウィズコロナとかね、そういう強制をするっていうのはもちろんそうだとは思うんですけど、やっぱりすぐにでもこのウイルスは根絶しないと、その3密の状態に戻れないってことをちょっと怖くなったんですよね、僕も。でなんとかそれに抵抗したり役立ちたいって思ったんですけど、直接的にできることってほとんどないなと思っていて、まあ家にいるってのはもちろんそうなんですけど、やっぱりそういった意味ではワクチンの開発とか、医療従事者の皆さんが、そのニューフロントって言われてると思うんですけど、現場で戦ってる姿を何かしらの形で応援できないかと思っていたのが、 ここの始まりですよね。
うんうん、そうですね。
でそこからまあ藤田さんにね、はい、ライブエイドっていうチャリティーイベントっていうのが20世紀にはあってね、なんて話を雑談してたら、藤田さんが、お、ん?みたいな感じで、腕まくり始めたっていう。
で、横石さんとしては、もう3密に戻すべく、対策を進められるような。
ニューノーマルって言葉はね、もちろん、すごくポジティブに僕も捉えたいなとは思うんですけど、まあ、やっぱりこう、戻りたいっていう気持ちは強いですよね。
うん。まあ、だからあれですよね、ここはすごく、今回のプロジェクトメンバー、とも何度も話したんですけど、やっぱりニューノーマルってすごいウェルカムかっていうと、やっぱりね、もともとの去年までのみんなで集まる空気感とかっていうのは、やっぱりすごく素敵で、本当であればなんかそこに戻りたいなっていうのがあるんですけど、まあそこもなかなか難しいよねと。だからウェルカムではないけども、前向くしかないよねというのが、まあ今回のテーマにも掲げたハローニューノーマルっていうメッセージ。掲げた思いって感じですよね。
いや、やっぱりコロナウイルスっていうのはね、結構立ち悪いと思うんですよ。その人と人との関わりを断絶させようとする、いやらしいウイルスなので、なんかそことは、なんか早く戦って終わらせたいなって気持ちはみんなあるんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
うん、
そうなんですよね。
そっか。で、体現できました?こう、終わってみて。その思いっていうのがある程度、でも。どの程度か分かんないですけども、体現できたっていう実感があったっていうことですかね、今回。
藤田さんどうですか?
大成功。
そうですね、それで言うと、すごく良かったと思います。本当に多くの方たちに賛同、まあね、24のコミュニティに賛同していただいて、一緒にこの24時間作り上げられたっていうことも、素晴らしい体験だったし、なんかそれによって、我々だけでは伝えきれない、届かない人たちにも多分いろんなメッセージが届いたのかなというふうに、感じているので、もちろんね、なんかこう、反省、なんですかね、こう終わった後なので反省して、いや、あそこがもっとこうだったみたいなことがないかって言ったらもちろんあるんですけど、とはいえなんかこう我々が、動いたことによって、例えばね、この後、あ、24時間、じゃなくてもいいんですけど、オンラインでこういろんなことができるんだなってことに、皆さんが気づいて動き始めていただければ、なんかそれはすごく意義のあることだったのかなというふうに思いますし、ね、先ほど横井さんも言ってたけど、そういう声はもうすでに入り始めてはいるので、よかったなと思いますね。あ、それこそ、先ほど私がお話しした、佐々木市の、有沢さんですね。行政の方ですね、ご一緒できて最高ということで。
アイコンの写真がすごいですね。
そうです。カンパチ。
まあけど、今回は24時間っていうことで、あえて24っていう枠に区切ったじゃないですか。
はい。
今回、こう、やらせてもらって分かったのは、もっとこう、一緒にやりたいって言っていただいているコミュニティオーガナイザーの方が日本全国にいて、なんかこう、違った形で、広がるようなことは、ちょっと、可能性感じましたね。う
ん、先ほどの、サテライトイベントじゃないですけど、もしかしたら、こう、ここで、強引って言い方悪いですけど、そこで全部まとめるよりも、もうちょっと自然発生的に、皆さんどうぞっていう、こう、枠組みを広げたら、もっともっと、規模が大きくなるかもしれないですね、今回。
そうですね。
思ってましたけど。
なので、なんかね、可能性は感じたというか、なんか、変な話、横井さんとか、まあ、イベントとかですね、こう、今までね、TWDW ずっとやってこられて、まあ、プロフェッショナルではあるけれども、いわゆる配信のプロ集団っていうわけでは我々全くないので、2月まではね、別に生配信すごいやってたかっていうと、全然やってなかったみたいな、メンバーが、このコロナ禍を経て、3月、4月といろんなことを試してきて、で、結果ね、5月の末に24時間の、配信番組をやり遂げたっていうのは結構すごいことなんじゃないかなというふうには、
そうですね。
思いますね。
次は36時間、48時間。
言うよねっていうですね。怖い。怖いことおっしゃいますね、あずさん。
実際、24時間この企画を藤田さんやってみてどうでした?はいはい、なんていうんですかね、ほら、僕らってそのテレビ番組として24時間テレビとか24時間テレビみたいなのを見て、すごいなーとかって思って育ってきた世代じゃないですか。
はい。はい、
でそれをいざ僕らがこう、まあ、 もちろんね、ああいう規模にはならないんですけど、
立
て付けとしてはこう、同じような時間を共有してきた中で、藤田さんはどう感じられたのかなっていうのは。
そうですね。そこで言うと、やっぱり、まあ、テレビと比較するってちょっと難しいところであるんですけど、なんかそれぞれの、あのプログラムが本当面白かったっていうのが、まあ、率直に。いや、こんなに、だ今回それぞれ50分のプログラムでしたけど、あ、これだけ濃厚なものが発信できるんだなっていうのは、すごく強く感じましたし、なんか全然遜色ないというか、それぞれの密度で言うと、そのテレビとかのものと比べても、発信している内容とかメッセージとかを考えると、すごく濃い、いいものが、それぞれ発信されてるなっていうのは、あ、なんかすごいなと思いました。そういう意味では。
だからもう僕、24時間番組のこのリスト今回作ったじゃないですか。
はい、はい。
ちょっとしたテレビ欄ですよね、もう、あれは。うん、
テレビ欄ですね、あれって。
テレビ欄ですね。うん、うん。
なんか本当にこうテレビをこうつけたり消したりするような感じで見ていただいた方も結構いるんじゃないかなと思いましたよ。だから、
ね、
まあ新しいテレビとまでは言わないですけど、多分感覚的にこれからそのコミュニティと関わろうとするときに、もちろんこう、うん、会いに行ってみんなとわちゃわちゃやるっていうのも大事なんだけど、その一歩手前にここのコミュニティってどんなこと言ってんだろうとか、何、
うん、
発信してんだろうみたいなことをこう覗くにはすごいいい、
いいですね。
なのかなと思いましたよね。
あとは、途中、探究学者の、ほおつきさんと、セッションがあったんですけど、うんうん、まあ、その中でも話が出てて、やっぱり、その、なんですかね、オンラインの可能性をすごく感じたのは、こうやって、今回で言うと24のコミュニティが発信をしてくださった形になりましたけど、うん、いろんな考えに触れられるっていうのがすごく、ポイントだなと、うん。なので、こうやって24触れて、例えばね、全部起きてた方がいるとしたら、その中から、2、3個はすごく興味が持てるようなトピックとか、うん、テーマがあったら、そこを深掘りしていけばいいっていう感じになるので、ある意味、こう、入り口としてね、今、横井さんが言った通り、何かこう見つけて、あ、これはいいなと思ったらどんどん入っていくっていう意味で言うと、見つかる可能性は、リアルよりは。
僕、だからその探究学者の、先生、校長先生、うん、全然知らなかったんですけど、
はい、
ちゃんと喋ってんの見てファンになりました。
うん、やっぱあの人、すごいカリスマですね。ほおつきさん。
いや、すごいですね。
引き込む力がやっぱすごいなと、うん。
よかった、つって入ってますね。
ほおづきさん、ほおづきさん。
めっちゃよかったですよね。
まあ、飛ぶ鳥を、
うん。
落とす、落とす勢いね。
それこそこれからの新しい教育の形を作っていかれる方なんだろうなっていうのは思いますよね。うんうん、あと、みんながテレビ局になるのやべえっていう、これは
某テレビ局に勤めてる人。
人ですね。
あ、そう言っちゃっていいんですか。
某テレビ局ですね。
某テレビ局。
そうなんですよ。だからなんか、テレビ局はテレビ局の新しいなんか価値提供みたいなものが始まっていくのかなという気がしますよね。ここから。
うん、まあ、誰か次はマラソンで走るみたいなの入れたいですね。
いや、ほら、けど一応今回24時間チャレンジで、24時間うどんと24時間稼働と24時間パズルっていうの
がありましたね。
あ、パズルね。ありましたね。ありました。
そういう、
そう呼んでないです
か？ね、稼働は完成したじゃないですか。ものすごく素敵な。で、うどんくんは、ちょっと途中で力尽きて、このうどんさん。
うどんはいいですね。
ただ、翌日、うどんさんが作ったうどん、届いて食べたんですけど、私。めちゃくちゃ美味しいですね。びっくりしました。
うどん刺しね。
うどん刺し、めちゃくちゃ美味しいです。おのうどん、うどん刺しで調べていただくと、ぜひ。
うん。僕のおすすめはね、冷やでで日本酒で行くっていうやつですね、これ。めちゃめちゃうまいです。
素晴らしいですよね。で、あとは、パズル？
そうそう。
パズル先輩。
どうなんですか、パズル。
まあもしかしたら今も作り続けてる可能性ありますよね。
ちょっと
声かけてみます？
うん。あ、かけられるんだった
ら。もしかしたら。
じゃあ、
ちょっと、パズル白瀬さんいらっしゃいますかね？まあ、あ、お、出てきましたね。
やってるね。
全然できてないね。
全然そんじゃないね。
全然5分の1もできてないね。これ。
いや、だからさ、敗因はさ、そのパズルのセレクトにあって、これ、スクイレンでしょ？
負けたんですね。敗因って言ってましたけど。
それで言うとですね、日本国際交流センターの後藤さんがファンになりましたっていうメッセージをくださってます。
古代湖の端っこしかできてないじゃん。
端っこだけできたんだよね。
でも端っこはね、前半の 2,3 時間でできてたんですよね。なので、ちょっと希望を見出したんですけど、お、パズル先輩行くのかなって思ったんですけど、
けど本当に20、ほぼ20時間ぐらいやってるんですよ、ずっと。
やってますよね、やってますよね。
すごい、だから今もこう、振り向きもせず、真剣にやってますけど、96時間ぐらいやって、この程度ってこと
ですね。完成させてほしいな。
そうですね、ちょっとね、まだあの番組がね、続くから、ちょっとまた後で、
呼びましょう。
次回は、だけど、ちゃんと24時間で終了する程度のパズルを選択してくださいよ。
いや、ちょっとですね、96時間やってこの程度っていうメッセージが入ってますね。
うん。
いや、まあでも、頑張ってるんでね、皆さん応援していただければと。じゃあ、ちょっとまた後で、パズル先輩呼びたいと思いますんで、ありがとうございます。よいしょ。はい。ということで、まだ完成してなかったですね。結構時間経ってましたけど。
そっていうか全然最終的などういう絵になるかさえまで全く伝わってこない。
ただなんかあれですね、24時間今回ね、あの横井さんと一緒に考えてどういうチャレンジがあると面白いかということで、実際できるものでどうしてもね今このコロナ禍において外走るとかっていうのは現実的じゃないし、何があるかなっていうので 3つ考えたんですけど、もしもね次回何かをやるときはあの、皆さんから募って、それを何かチャレンジするみたいなことをやってもいいかもしれないですよね。
うん、自分の得意技を持ち寄ってってことですか？
そうですね。あの、じゃあ、私の24時間これやりますみたいなのでもいいかもしれないし。
僕はね、それで言うと、歌を歌えて作詞ができる人。
あ、それはいいですね。
うん、曲で出来上がるってこと。
作れちゃう人ね。
24時間で歌えるようなものを。
それはいいですね。だからちょっと次回はね、そのチャレンジ企画も皆さんに参加型、まあもしくは、あの、パズル先輩が転職して、〇〇先輩になるっていう企画でもいいかなと思うんですけど。
ああ、いいですね。ドラクエっぽいな。
そうそうそう。う
ん、あの、ダーマ。24時間、こう、飛びなとか。
縄跳び飛ぶみたいな。
縄跳びか。ジャンピング、白瀬。
そういうのをね、ちょっと企画したいですね。ボトルシップとかですね。絶対24時間じゃ終わんないやつですね。いやー、ということで、ちょっと、そんなチャレンジングなこともやってみましたが、横井さん的にはどうでした？やっぱ24時間通じて、なんかこう、変わったとか考えが変わったりとか、変化ってありました？自分自身。
これ多分、その、イベントオーガナイザーに言えることだと思うんですけど、結構その、場所探しって大変だったんですよ。基本的にはもう場所探しが命っていうか。
はいはいはい。
今回やって思ったのは、時間探し、
はい、
自分のコンテンツがどの時間にはまるんだっけみたいなことをちゃんと戦略的に考えてる人と一緒にやった時にはまった感じしたんですよね。だから、例えば昼間の時間、とか、G2 さんだったらその繋がっていいと思ってこう、昼間の増、笑っていいともで言う増刊号の時間帯みたいなところを狙えるわけじゃないですか。自分のそのコミュニティが発信するにふさわしい場所じゃなくて時間っていうものを結構みんな探すことをできたっていうか可能性をそこに感じたんじゃないかなっていうのは思ったことですけどね。
あ、そうですね。
うん。
あと、割と事前のあの問い合わせ見たところでもあったんですけど、なんか苦労したところ、この24時間のチャレンジ、我々のこのプロジェクトにおいて、大変だったところってどこかなというのをちょっと振り返るとどこですかね。時間がなかったってことがまあ一個ありますよね。
でも逆にこれが1ヶ月先だったら、できなかったっていう話はあるかもね。勢いでやれたっていう。
勢いがね、大事だったかもしれない。
ものすごい勢いで、あのスラックというツールを使って、あのプロジェクトチームのやり取りをしてたんですけど、そこの最後の一週間のスレッドの流れ方すごかったですもんね。バンバン流れていくっていう感じだったんで。
そう、だから、ま、あの、何よりもこう、素晴らしいというか、これが成り立ったのはあくまでも24のコミュニティが、その、オンラインコミュニティ化に成功してたからっていうのが、まずあって、それがズームだとか YouTube ライブとか、 いろんな形で配信できてたっていうのが前提にはあると思うんですけど、まあそれをこう我々がプラットフォーマーとしてこうどうつなぐかみたいなことをお手伝いさせてもらったっていうことだと思ってるんで、なんかそういった意味ではこうもっといろんな実験的なことがこれから増えるだろうし、困ったことっていうのはあんまり僕はあのすいません2プログラムしか出てないので何も偉そうに言える立場じゃないんで、逆に藤田さんが困ったことを話してもらった方がみんなのためになる。
困ったことで言うとパソコンが熱暴走を始めるっていう、
これは機材トラブルがね、
機材系ね、
機材系はありますよね。
僕もありましたし、ユージもあったし、まあ、横石さんはランケーブル燃えた。
みんな最新機種のはずなのにね。
最新システムでもね、結構熱に耐えられなかったりとかしたので、まあ、そのあたりはいろいろ今後工夫はできるんだろうなっていうのは思いましたけど、確かにでも横石さんのおっしゃる通り、なんかすごい困ったこととか、なんかそういうようなことがあったかっていうと、そんなことはなくて、やっぱりね、今回、このプロジェクトに関わってくださった24のコミュニティと、あとはこの、ね、プロジェクト推進してきたメンバーが、かなり一体感を持って、作ってこられたので、そこはなんかそんなに苦労っていうのはなかったですね。
そうなんですよ。だから結構ね、本当に、誰でもできるって言い方は変なんですけど、24人の友達がいたら、多分できちゃうんですよね。
何かしら発信できる人であれば。
そう。
で、あと、ここね、またあずさんが、おっしゃってくださってますけど、コミュニティによって配信形式違ってたっていう、なんか通常テレビ番組だとね、4チャンなら4チャンネル流し続けるし、8チャンネルなら8チャンネル流し続けるみたいな、8チャンネルって言っちゃうともうなんかちょっと時代があれですね。っていうものだと思うんですけど、まあ、今回は PTX がね、配信をお手伝いしたりと配信しているものに関しては PTX のチャンネルで流してましたけど、まあ、コミュニティそれぞれが持っているチャンネルでどうぞ流してくださいという形で展開したっていう、なんかそれを決めたっていうのは一つポイントだったのかなという気はしますね。
ですね。
ね。そういうちょっと新しい形を提示できたのは PTX としても嬉しいんじゃないですか？
いやー、そうですね。結構、あとはね、これでね、皆さんが可能性感じてもらえると。
やっぱり、まだまだ、イベントのオンライン化とか、まだ躊躇している方々とか、まあ、考えている人が多いと思うんですね。それの少しでもヒントになればな、っていう。
僕の知り合い、クリエイティブの会社の社長がね、本間さんっていうんですけど、24時間クリエイティブチャリティ企画をやるって言ってましたよ。触発されて。
うん、そうですね。
クリエイターだけで24時間集まるっていう。
面白い。あとなんか今回の我々のこのハローニューノーマルで一つポイントになったのは、やっぱりそのアートワークっていうんですかね、このデザインで、統一感を出していくってところ、例えばイベントページであったりとか、我々特設サイトを用意したり、今ね、私のバーチャル背景もそうですけど、やっぱりここはね、ミカさんって我々のデザインをすべて、になってくださってる方が世界観を作り上げてくれて、それぞれ、ね、違う配信プラットフォームで配信はしてるんだけれども、一体感、まあ、今回のテーマであるつながっているっていうことを表現できたっていうのは、まあ、そこはすごい、チャレンジングだったし、うまくいったところなのかなという気がしますよね。
ほら、こういう船橋さんからも素晴らしいメッセージもらってますよ。
お、新たな。に挑戦するというPTXさんの企業イメージも定着したんじゃないでしょうか。挑戦していきましょう、これからも。
いや、まだまだ すごいこと考えてますもんね、ユージさん。これから打ち出すこと。
ありがとうございます。
ちなみにユージさん、MacBook Pro に格上げして、やっぱりこの背景とか、
変
えられるようになりましたね。
ついに、そうなんです。先週まではですね、私、MacBook Air だったんで、このストリームヤードっていう配信、サービスの時に、バーチャル背景を使うと基本的に落ちてたんですよね。ですが、MacBook Pro のおかげで、ついにバーチャル背景を手に入れます。
僕も、CFO にお願いして購入しました。MacBook Pro。
あ、よか
った。はい、
まあ。なのでね、機材も大事ですね。なんだか、ないやないやで。
今後もし、なんかやりたいぞっていう人が現れたら、PTX に相談したら、なんかいろいろ教えてくれたりするんですか？
あ、そうですね。今回の、ノウハウも溜まってますし、あと、すごいざっくりではありますけど、僕、藤田裕二でノートで、ノートの方にですね、あとコメモか、日経コメモの方に、今回の ちょっとしたティップスみたいなものは、まとめてあげてあるので、うん、まあ、もしよろしければそこを見ていただくと、うん、すごく細かいことですね、熱望をどうやって食い止めるかとか、うん、そういうようなことを書かせていただいてますので
いや昨日も実は3つぐらいミーティングがあったんですけどもね、はい、どうやってオンラインで例えばライブ配信しようとか、こう相談したいとか、なんかおかげさまでそういうお話がこう来るようになりましたね。
そうですね、そうですね、うん、
この人も貸し出してくれるの？
この人、パズル先輩はですね、今回実はパズルだけをやってたわけじゃなくて、ほとんどのセッションの裏方で入ってましたよね。
パズルさんだけどパズルやってない？
パズル 今やってないですね。
だから終わんない。
こんな感じだった。気抜いてたな、これ。
いやすいません。あと、今回ですね、我々のハローニューノーマルに、賛同いただいて、協力してくださった、コミュニティの方たちでも、今日ちょっとお呼びしたいなと思ってですね、
うん。
呼んでいるので、ちょっと呼びかけてみましょうかね。
呼んでみちゃう。
呼んでみましょうか。
酔っ払ってるかもしれないですよ。
まあけど、呼ばないっていう選択肢もあるんじゃない？
そう。
もう45分やってきて。
まあずっと待機してるんで、実は。呼ばないっていう。
呼んじゃいましょうかね。そうしましたら、トップバッターですね。一番最初のセッションやってくださった、あずさんと、セミファイナルですね。最後からラスト2でやってくださった辻さん。お疲れ様でーす。
お疲れ様でーす。こんばんは。
待った？
待った待った。
めっちゃ
コメントいっぱい入れてた。
だってやることないですもん。
そう。
ありがとうございます。時間もあれなので、どんどん聞いていきたいなと思うんですけど、実際、今回ご賛同いただいて、ご協力していただいて、いかがでした？そのやってみて、何か感じたところとかありましたかね？
チャリティーっていうことを前面に押し出さずに、24時間こういうふうに縦につなぐ企画なんです、協力してくれませんかっていうだけで面白そうって来てくださったのが実は入山先生で、でそこで本番中に、いや実はチャリティーしてとご説明を改めてしたら、あ、だったらなおのこと乗ってきましたって言って、かなりお話しいただけたのはすごく印象的でした。
なるほどね。それは入山先生はその24時間つながるっていうフォーマットに興味を示されたん
ですか？そうです。
さすがだな。ちょっと簡単に辻さんのプログラムの説明した方がいいですね。もしかしたら、すいません、うん、最初にご説明するべきでした。
そこか、終了3時間前の16時から17時の枠をいただいて、つながっていいとも、勝手にセミグランドフィナーレと称して、伝説の番組の話題のコーナーを模して、オンラインショッキングと称して、次々とゲストに登場していただいて、コミュニティに関してトークするという企画を立てましたが、つながることなくゲストが帰らなくて、いや、むしろ引き止めて、早稲田大学ビジネススクールの入山先生、ユニリーバーの島田由香さん、あとガイアックスの千葉のり子さんと、元レタスクラブの編集長の松田のり子さんと、結局4人が画面に出て、オンラインショッキングならぬ、なんちゃらでいいとも春の祭典が画面に出てくるみたいな大盛り上がりの1時間を過ごさせていただきました。
めちゃめちゃ面白かったもん。
ありがとうございます。
お、入山先生すごかった。
ありがとうございます。
だからライブエイド、実際のライブエイドはクイーンがあの時は一番のクライマックスだったけど、はい、多分 G2 さんがレディー・マーキュリーだったんじゃない
か。あっせだから千葉さんと松田さんはそれを模して、フレディの衣装で出てきてくれました。
そうだったんだ。あずさんどうでした？あ、そうだ、あずさんが やられたプログラムをちょっと簡単に。
はい、グッドイブニングニューノーマル、ちょうどあれなんですよね、イントロダクション終わって1番バッターだったんですよ。
そうですね、う
ん、で中島明さんという、まあ、それこそコミュニティ界の大先輩ですけど、と初の対バンというか、うん、もうユニットですよね、井上陽水、奥畳みたいなの組んで
自分で言うの。
ハゲアンダースかっていうといろいろね問題ありそうなので、
ちょっと
まあでも本当になんかね、やっぱりいろいろなコミュニティの方とイベントとかでもお話しするんですけど、やっぱ通じ合う考え方をみんな持ってるなっていうのを確認できたっていうのが一番大きくて、あ、そう、うん、とんがりコーンズっていうね、ニックネームまで横石先輩からはい、ね、はい、見えたしまして。
そうです、
ね。二人とも麦わら帽をかぶってて、とんがりコーンに見えたからっていう雑な理由で。そうそうそうそう。あ、なんだっけ、あ、そう。な、ね、いくつかセッションを見させていただいたんですけど、24時間。うん、やっぱりみんな持ってることって一緒だなって、まさにつながるっていうキーワードで、そこがすごい実感できたっていうのが一番良かったし、それの先頭を切れたっていうのは非常に光栄だったなと改めて思いますね。はい。うんうん、
結構いくつかセッション見られたんですか、あずさんも。
見ました、見ました。はい。次のフロントアレとかも見てたし。
おぉ、うん。ありがとうございます。
コメントをいただいてましたもんね。
そう。いや、でも本当豪華なコミュニティをやっぱ一声で集められる。ユージさんと横石さんのコミュニティパワーという
か。いやー、ほんとそうですね。
熱したな
ぁ。いやいやいや、そんなんじゃないですよ。俺何もしない。
もうちょっと遠慮しないと。いや、でもね、ありがたいですよね。
本当ありがたい。
うん、
ちょっと一個思ったのは、やっぱりね、ジェンダーバランスが悪いよね。
あ、それは思いました。
これは、
これはね、僕らがこうだけが少なすぎるんですよ。
そう。そこは、実はね、結構プロジェクトメンバーでも散々話したんですよね。で、すごく時間の制約がある中で、どうするっていうのはあったんですけど、まあ最終的にはできる限り、バランスを取りながら、でもやっぱりね、半分半分とかっていうふうにはなってなかったりはするので、そこは今後のチャレンジだなっていうのはありますね。うん。うん、
なんでうちはね、ゲスト女性3人入れましたよ。
あ、そうですか。ありがとうございました。
ありがとうございます。
めっちゃ賑やかだったですね。うん、
ニューヨークもワンセッションは全て女性でした。
そうですね。
うん。だから、まあ一つ大きなテーマですね。そこを、ここも野郎しかいないってい
う。いや、なんか、機材とか、そういう何かテクノロジー発揮するってなった時に、どうしてもなんか男のこう、ギーク心みたいなのがくすぐられるから、うん、男性陣がゴリッとやっぱり参入してくる気がするんですよ、うん。そうするとやっぱ女性のプラットフォーマーってなると、
うん、
やっぱりちょっともしかしたら、お呼び越しっていう部分ももしかしたらあるのかなとはちょっと思いましたけどね。うんうん、
だから僕らが引き込まないとダメですね。うん、僕らの機材を使って、どんどん、入ってくださいっていうふうに。
そうですね。
次回は、まあ、今後、まあ、このピッポともそうですけどもね、やっぱジェンダーバランスってすごく、
大事ですよね。
意識してやんなきゃいけないなと本当に最近強く思ってます。
うんうん、例えばユーストリームの配信とかってかつてなんか引っ張ってたのって女性陣じゃないですか。いわゆるユーストリーマーと呼ばれる
方々、うんうんうん、そうですね。
なんかそういう方々がもっともっと出てくるといいなと思いつつ、
うん、
助けられるといいですよね。もし困って発信したいのにっていう人がいるんだとしたら、ね、うん、そういうのはと思いますね。
横石さんはちょっと機材トラブルがすごく多いから。
あれ、いや、まずいです、まずいです。あんまりそのね、印象が定着する、うん、ビジネスに影響与えちゃうから。
営業方法にやめてください。
そうですね。はい。
それで言うと、今回、裏でサポートしてくださってた西舘さんが、PC の相談なんてお受けしますっていう、結構配信系相当強い方なんで、皆さん、つながってくださいとか言ってて、
はい。もともとパソコン作ってる会社いた人ですからね。
そうですね。
うん、
そうなんですよ。なので、
うん。
でも実際ご覧になられた視聴者の方々のジェンダーバランスはどうだったんですかね。
ああ、そっか。ここはね、レーダーは取ってないですけども、印象としてはかなり女性の方々も、コメントとか見る限り、そこのバランスはよく、割といいのかな
と。そうですね。見てくださってる方たちは。
そう思いましたけどね。まあちょっと確固たるデータがないんで、なんとも、エビデンスではないんですけども。
そう、でもおしゃれ、僕もコメント見てて結構女性の方が多く書き込んでくださっていたので、うん、出役は男が多かったかもしれないけども、ご覧いただいている方々は、うん、多分性別年齢結構ばらけて、
うん、
ご関心をお持ちくださってたのかなという印象を、うん、その方の反応を含めて受けました。
うん、
確かに確かに。
そう、だからこの立て付けはすごく、こう、多くの人を引き寄せやすい、
うん、
巻き込みやすいフォーマットだったなというふうに思いました。うんうん、
まあ、あるいは横石パイセンの、あの女性ファンがいっぱい見てくる。
ああ。
かもしれないですよ。
うん、でもね、横石パイセンね、2プログラムしか出てないからね。
実は。あの本当に何も言えないんで。
ユーザー8だっ
け？僕は 8？ そうですね。8とかですね。細かいの入れると11ぐらいかな。
なんかほら、こういう、こういうのやってるとさ、おじさんの飲み会みたいになっちゃうからさ。僕、ちょっと今日は、辻さんと話してたんですけど、この間の実さんがやってくれたやつを踏まえて、始まる、新しいプログラムが始まろうとしてるんですよね。
そうそうそうそう。
ちょっとその辺、実さん、どんな感じのことをやろうとしてるか。
そう。あの、いいですか。そうそう。つながっていいと思うの中で、入山先生が、やっぱこれからそのオンライン雑談広場的なものが、より求められるようになるだろうという話をされていたことを受け、うん、つながっていいとも、レギュラー化企画。
おお、
う
ん、
そう。昼休みを、まあ特にこのコロナのタイミングで、ちょうど昼休みを取りづらい中で、つながっていいとも、昼休み、毎日に近い形でやっちゃおう。
お
お。おお。
一個聞いていいですか？辻さんって日中会社あります？
やべえ。やべえ。切り休みをもう切り出すっていう。
はあ、あ、面白いですね。
そう。あの、就業規則的に言うと切り休み。
そうだから、ね、だって15分とか20分ぐらいでいいんですもんね。
そうです、そうです。
1時間フルでやる必要。
そうです、そうです。
あの伝説のコーナーも20分。
15分20分ですね。
そうです。森田さんの長、そのトークセッションの長さと、フレットの長さは一緒なんですよ。
18分。
そう。だから、森田さん、和義さんはやっぱね、その人間の集中力がどれぐらいかとか、うん、昼休みの人の動きっていうのはどんなもんかっていうのは、うん、多分計算してあの長さにしたんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね。なるほど。
でも、ズームショッキング。
ズームショッキング。
でも嬉しいですね。今回のね、ハローニューノーマルで生まれた企画をそのまま継続していこうというふうに考えてくださって
る、
う
ん。あ、すごい楽しみですね、それ。
うん。
だってもう、横石パイセンで話してたことがクロージングで出たところで、藤田さんも MC 立候補っていう力強い動きを見せてくださったんで、
はい、
もうここで月水金な感じで、やってもいいかな。
そう、だから曜日ごとにパーソナリティが変わるっていう感じがいいからですよね。
そうです、そうです。だから、伝説のサングラスの方の立ち位置が、こう、持ち回りでっていう。
そういうことですね。
そうです。
どんどんやっていこうってことですね。
そうそうそう。すると、こう、このに、ハローニューノーマルの、こう、なんていうかな、思いを継いだイベントが、てか番組が、こうある一定のタイミングで繰り返されていくから、よりそれが広がっていくことにもつながっていけるかなと思ってます。
いやでも面白いですね。あれもう始まってるんですか？
いや今ずっと横井失敗戦でチャットで詰めてて、
はい、
もうなるはやでやれればと、多分横井失敗戦僕は思ってると思ってます。
あれ横井さんが最近やってらっしゃる働いていいとも、
うん。
は働いていいともは、ちょっと大変なので、増刊号、増刊号だけにします。
あれ、何者入りで始まったのに。
つながっていいともに、こう、どんどんこう吸収される感じで。
なるほど。
まあ、そうですね。M&A だ。
そう。いやでも、こう、ちょうど、なかなか外に出て、新たな人との出会いがないとか、あとちょっと絡みにくいみたいなことがある中で、こう、オンラインだから、ズームだからっていうところで、こう、コメント返して絡める機会を作れたら、それはいいかなと思ったりします。
でも、なんか楽しみにしていたね。
楽しみにしてますね、これは。
やっぱりね、オンラインって、で実はつながるのには適したツールだったりはするので、うまくオンラインを生かすことでつながりをどんどん生み出していくっていう動きですよね。うん、
それとに。
あずさん、なんか新しい試みとかチャレンジとか、最近のこととかあったりするんですか？
ねえ、とんがりコーンズ結成しますかね。やっぱり。いや、まあ、 今まで、まあ、やってきたこともあるし、まあ、新しい基軸で始めたいなと思うこともあるんですけど、まあ、やっぱりこんだけオンラインイベントっていうのが一般化する中で、どんどん新しい基軸で参加型イベントの形だったり、なんか、やっぱ全国のいろんなプレイヤー巻き込めるっていうのは、なんとなくこの数ヶ月でみんな分かってきたし、まさにこの番組がね、それを体現してると思うんですけど、もっともっと全国の面白い人たちとのつながりを生かして、その人たちをお茶の間に紹介していくみたいな自分なりの企画は作れないかなって、実はちょっと今仕込んで
ます。いいですね。
はい。
あと、あずさんあれじゃないの、本も出すんじゃない
の。いや、その話、
そうそうそう、出せばいい。やっぱ、ゆうじさん的にもその話は大事ですよ、ね。そう。ゆうじさんと協調で本が6月の18日。
出ますね。
出ます
ね。
ゆうじさん、アマゾンの、アマゾンで出せ
ない。カラータイマーもしかして。
ちょっと待ってくださいね。うん、ここしっかり出せないと、う
ん、予約
大丈夫
かしら、ね、見ていただいている編集の方に怒られちゃうよね、みたいな話ですよね。
もう、
さあ、
用意して、はいはいはい、編集者バッチリ見てるんですよ、
はい。用意させていただきました、一応。
ダイヤモンド社からなんだ。
そうなんですよ。
日野さん。
はい。で、ファンを育み、事業を成長させるコミュニティ作りの教科書ということで。
はい。
これ、どんな内容なんですかね。
これはもう、まさに、読んで字のことなんですけど、まあ、僕とか、ゆうじさんが、いろいろコミュニティとかのイベントをまあやっていく中で、培ってきたノウハウをギュギュッと詰め込んだ。まあ、僕なんか2008年からこういったコミュニティとのイベントやってますし、ゆうじさんと一緒にやってきたところもありますし、あと、PTX が、プラットフォームとして蓄積してきた集客のデータであったりとか、こういう感じでやるといいよというメソッドなんかも詰め込んでるのと、あとはもう、ここはユージさんが実践しながらめちゃくちゃ頑張ってくれたところで、オンラインイベントのノウハウもギュギュッと今時点での最新情報を詰め込んだので、アフターコロナ完全対応版も歌ってます。
そうですね。
こちらも予約開始。
予約開始です。
お名前の発売じゃなくて。
QR コードを読んでいただけ、まあ普通の Amazon で調べていただければ出てくるんで。
売り行き絶好調っていうふうに噂を聞いてますけど。
そうなんですよ。
これって不思議なのは、うん、ファンを育み、事業を成長させるってことは、これ会社の人が読む本なんですか？その企業の。
そうです、そうです、うん。
ビジネスコミュニティを作るっていうことをミッションにされている方を対象に基本的には書かせていただいてます。
はい、
ま
あ、これから、
コミュニティの、ね、重要性とかもありますし、うんすね、あと、新規事業やってる方とかも、かなり通じる部分がある内容かなというふうに思いながら。
最近、やっぱり企業、まあ、大きな企業でも、コミュニティマネージャーという職が結構増えてきていて、うん、皆さん多分、どういうふうにコミュニティ、任されたんだけど、どういうふうにすればいいのかなってこう悩んでる人多いと思うんですよね。で、このお二方が、伝授するっていう。素晴らしい本だと思うので、
ぜひ、はい、よろしければお手に取っていただければ幸いでございます。
へ、うん楽しそうですね。なんか協調ってあんまりどうやって作るのかイメージつかないですけど、
協調ね楽しいです。心が折れそうな時に、
うん
うん、なんか一緒にやる人がいるってこんなに幸せなんだって思える、ね。
へ
え。一人が途中で心折れてただろうなって本当思いました。
相当大変そうでしたよね、追い込みの時期、
うん。
そうですね。特になんか、今回で言うと、コロナって想定してない、状況が生まれたので、結構内容が大幅に変わったんですよ。我々の価値観も変わったし、うん、なんか伝えたいメッセージが大きく変わったっていうのが、そこが一番大変でしたね。
うん、そうでしたね。
うん。
あれですもんね、コロナが起きる前に企画が
立ち。そうですね。うん。それで
結構すごいスピーディーにそこ対応しててすごいなという横目で見ながら思いました。
そうなんです。なので、うん、もしよろしければとこですね。
はい、ありがとうございます。
なんか今、横石さんが自ら、あ、落ちましたね、横石さん。
わー、来た。
お約束でしょ、これ。
お約束。
これはね、ちょっと予期せぬ事態が起きてますけども、もしかしたらちょっとランケーブルが燃えたのか。うんしないですね、
うん、そっちの方が危ないんで、ちゃんと対応してもらわないと。
あ
落ちました、ね。また落ち毛やっちゃった。
横井さん、安定感すごいですね、落ちるということ。
そろそろ来るかなと思ったらちょうど来たからびっくりしちゃった。
一回はね、雇わないと。
お約束。
すごい。なんか、日本で今、LANケーブルが燃えたってこれだけ聞かれる人はいないでしょうね。
使い方が間違ってるんじゃない
か、ね。間違ってるね。いやいや。
あと、ね、本関連で言うと、来週ぐらいからちょっと、ユージさんと新しい立ち上げちゃおうかな、なんて話もしてるので。
そうですね。
その話言っていいのかしら。
どうぞどうぞ。
来週火曜日、コミツクというちょっとですね、イベントシリーズを、とりあえず6月中は毎週やろうかなと思ってるんですけど、本の発売に合わせて、まさにもうコミュニティの作り方をゲストと喋る60分間一本勝負っていうのを、ゆうじさんとシリーズでやろうと思ってますので、これ、PTX 絶賛準備中。
あ、そうです、そうです。なので、そちらは火曜日の夜9時で、P-POT は変わらず木曜日夜9時で、行きますので。
はい。
で、つながっていて、あ、ゲストも行きましょうか。
ゲストは、パラレルマーケッターの小島秀樹さんをお呼びしますので、まさにビジネスコミュニティ作りの、いわゆる日本で一番最初にほぼ体現された方だと思うんで、そことガチトークというのでやります。よかったらぜひ、楽しみに聞きに来てください。はい。
はい。そして、つながっていいともは、何曜日のとかって決まってるんですかね。毎日か。月金。はい、
とりあえず今 MC3 人だから月水金で持ち回りじゃないの。持ち回りで、早ければ再来週ぐらいから
始めちゃうかな、
始めちゃうかなみたいな。多分これ各 MC が最初はゲストを探して連れてくるっていう多分手でスタートかななんて思ったりしてます。
でもあれですね、今回のね、24時間のオンライン番組でもイベントでも感じましたけど、こうやってみんなが自分で番組を持ち始めるっていうのが結構加速してきてるっていうのはすごく感じますよね。
そう、本当にオープニングでもね出てましたけど、本当に一人もう一人一テレビ局状態じゃないですか。
うんうん、
そうなので、その動きはより多分加速していって、でそれでやっぱコンテキストを共有することによってコンテンツができて、でそのコンテンツ作りにコミットする人が集まることによってコミュニティができていくっていう、この流れが多分より加速していくと思いますね。
そうですよね。
あ、
それで言うと G2 さん、オンラインショッキング電話握りしめて待ってます。
電話かい、
電話しちゃいますよ。もうじゃあズームつなぎますんで、ぜひよろしくお願いします。
いや、
一人一番組を持った時のプラットフォームとして、その PTX は、そういう人たちのサポート、
うんうんうん
うん、これからもしていってほしいですけどね、
うんうんうん。いろいろ準備してるし、体制も強化していくんで。
お、
ええ、
見ましたね。
で、ね、ゆりさん。
楽し
み
に。いや、そうですね。ガリガリそこはやっていくので。うん、また落ちて、
アウさんが落ちた、
落ちた人がいるね。
結構落ちますね、皆さんね。
ストリームウェアのね、結構重いですよ。
そうなんですよね、
うん、あ、そうか、ブラザーベースだからね、
うん、でもなんか本当に24時間ハローニューノーマルやったことによって、やっぱりこういろんなオンラインでの発信の可能性とかつながる可能性みたいなものは、
うん、
感じることができたのかなっていうのはありますよね、
うんうん、
これからでも
ね、やるんですか、次、次。
あ、これね、そう、この話は最後に横井さんとせざるを得ないのかなと思ってたんですけど。
主演のトピックとして、まあ
これはどうなんでしょうね。今後も、まあ、何かしらやっていくでしょうね。
ほら、僕、11月は東京ワークデザインウィークの本番なので、
うん、
そこにぶっこん。
何を
まだ言えない。
そこに組み合わせるの？
7日間で24時間は無理だと思っていい。
そこで、ね、組み合わせるとなると、そうですよ。半年に1回大きいお祭りやる感じで行くってことですね。
いや、それはやめよう。テレビ局でさえね、1年に1回でしたっけ？
そうです、そうです。
うん、
まあ、だけど協力者増えたり、そのさっきのサテライトイベント方式にするとか、いろいろ工夫すれば、
うん、
毎週できる。
あ、なんか笑いながら怖いこと言いますよね。
まあ月、まあまあだけど、半年に1回は少なくともできるじゃないですか。
おお。
ね。
まあでも、そうですね。
この時期になるとこれがあるっていう、その年間の生活のサイクルに組み込まれるぐらいの感じがいい気がしますよ、ね。
四季を感じる感じ。
そうです。だから5月の最終週末はもう、これみたいな感じで。
あ、
8月の夏休み最終週の週末は、五本家でみたいな、あるじゃないですか。そういう感じですよね。
だんだん24時間もありってことですよね。
24時間テレビが8月の最終週ありみたいな。
まあ、あとあれかな、年末の年またぎでやるかやらないかぐらい。
怖い。
ああ、行く年来る年
来な。怖いこと言うよね。
笑ってはいけないみたいな。
あ、
そっち。
そっちね。
うん、
それをズームでずっとやってるみたいなね。いやでもね、なんかまた、これからどんどんまた新しいチャレンジをされる方も出てくるだろうし、うんうん、また面白いことはできるような気はするので、何かね、またみんなで作り上げるっていうのはやっていきたいですよね。
うんうん、まあ、1回の花火で終わらずにやって
みましょう
か。何かしら、24時間かどうか知らないけども、やっぱり新しくでき、紹介したいクリエイターの方とかコミュニティとかをショーケースする場という意味では、フィティクスとしてもどんどんやりたいですもんね、ヒュージさん。なんか、お二人の表情がだんだん暗くなってくる。
いや、けど、劇団のミーツとかも、ほら、第2回の審査公演
を
夏にやるって決めてたりとか、その、ある種オンラインエンターテイメントがこれからどんどん花盛りになるわけだから。
そういう流れは絶対出てくるんで、
うん、
まあ、
応援したいですよね、そういう動きは。
宣伝に利用してもらっても何でもいいし、どんどんうちでフィーチャーに、ね、ここでフィーチャーできれば、うんうん、思います。
じゃあちょっと引き続き、なんかね、世の中に対して何かしらメッセージを出せたりとか、
うん、
面白いことをやっていくっていうことは、まあ、続けるだろうから、
うん、
考えていきましょう。お茶を濁してる。
適当だね。
お茶を濁していますが、うん、でもね、すごい楽しかったです。横井さん一緒にやれてね、すごい面白かったし、
うん、ありがとうございます。
もう本当に皆さん
ゲストだったんですね。なんかもうゲストって感覚な
もはや
ゲストです。右下にずっと文字でゲストって書いてありますからね。
本当だ。
いやいや、楽しかった。
何ケーブル新しいの買ってください。
いや、もしあれだったら僕からプレゼントしますよ。誕生日プレゼント。アンケーブルは。
落ちるゲーだから、これ。
落ちるゲーですよね。あ、パズル先輩はもう落ちてましたね。パズル先輩はいなくなった。
いない、うん、
もういないですよ、ね。もういなかったです。
また見たいんで、
逃げちゃう。
ということで、ぜひ、今回、今日もたくさんの方に視聴していただいてましたが、また我々もね、チャレンジは続けていきたいなと思いますし、なんか次はご一緒できる方たちがいたら、ぜひご一緒できたらなと思いますので、
うん、はい。
これからもいろいろ試して、動いていければと思いますというところですよね。
これからも動き続けてくれるかな？
いいと思う。
みたいな。
実さ、どこの社員か分かっちゃうじゃん。
やばい。危ないやつですね。最後ですね、パズル先輩からメッセージが入りました。パズルが足を引っ掛けて、崩れてしまったので落ちましたと。つまり、
うん、
枠だけは作ってたのに、それすらも崩れてしまったということで、ということですね。
これ、ちょっと面白いね。24時間、こう、やるごとに、まだ、いまだにパズルずっとやってるみたいな。永遠に。
その際の河原感、すごいっすね。
桜のファミリアか、パズル必要にするかみたいな。
いや、でもすごいですよ。今の、ものすごい勢いで、いいと思う。
あ、本当だ。
でいいとも、すごいです、すごいです。このいいともの流れが。ありがたいですね。
これじゃあ、別の番組だからね。我々の番組の言葉でも何でもない。
じゃあ、我々の番組で言うと最高の落ち芸だったというところと、あとはね、今回、裏を支えてくださったキリちゃんが、お後がよろしいようでというところで、そろそろ番組の方ですね、少し長くなりましたが、お開きにしましょうかね。
はい。
はい、ということで、これからもいろんな発信とか、行動を続けていきたいと思いますので、また皆さんいろんなところで、ぜひ見ていただいたり、絡んでいただいたりしていただければと思います。ということで、今週のピーポット、さまざまなゲストをお迎えして、省略してる。横井さん、辻さん、あずさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
視聴いただいた皆様、ありがとうございました。また、おそらく来週も夜9時からもやりますので、ご覧いただければ思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。